タマイルアルファ奈良の響き。奈良で活躍されている方に奈良への思いや大切にしていらっしゃるお言葉などをお伺いし、またその方を題材にした脚本を通じて様々な角度から奈良を伝える番組、タマイルアルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りします。こんにちは、大道蘭です。タマイルアルファ奈良の響き、このコーナーからスタートです。タマイルアルファこの人に聞く。今回お話をお伺いしますのは、ひらひら農園平沢はじめさんにお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。私は生駒市高山町にありますひらひら農園の、ここは、畑という言い方でいいんですか？
そうですね、畑、ハウスがあって路地の畑があってっていうところですね。はい。
広さはどれぐらいあるんでしょうか？
今はハウスが1端 と路地って外の畑が5、6端ありますね。
この畑についてもお話をお伺いするんですが、その前に平沢さんご自身について少しお伺いしていきたいんですけれども、平沢さんは生まれはどちらでいらっしゃいますか？
もうここ生駒市ですね。はい、奈良県生駒市で生まれてます。
学生ぐらいの間はどんな青年だったんでしょう？
そうですね、普通っすよ普通な感じです。でもちょっとなんか音楽のことに興味があったりとか、他の人とはちょっと違うことに興味を持つような感じやったかもしれないですね。はい。
まず一番最初に就かれたお仕事はどんな関係のお仕事なんでしょう？
一番最初の社会人に出たのは、まず美容業で、社会人デビューしましたね。美容の専門学校行って、で高校の時にもアルバイトさせてもらってた、それも奈良県生駒市にある美容室なんですけど、そこでちょっと働かせてもらったりとか。
当時のその時はどんな風な美容師になりたかったんですか？
いや、もうそれはもうなんか美容雑誌とか見てのカリスマの美容師さんとかになりたいなとか憧れたりしてましたね。
実際お仕事をされてみました、いろいろなことがありましたかね？
そうですね、やっぱりあって、本当にいろんなことありましたね。
そしてその美容師から次にまた仕事を変えようかなと思われたきっかけというのはどんなところからなんでしょう？
そうですね、美容業界で働かせてもてた時にやっぱり手荒れっていうのがすごかったんですよね。もうすごい荒れちゃって、で病院行ったらもうできないよって言われて、ああじゃあやめようと思った時に、さあ僕に何ができるやろうって考えた時に、外で働こうっていうのが次への展開の始まりですね。
美容師さんというのは基本建物の中ですけれども、今度は屋外で働こうというふうに思ったわけです。
そうですね、はい、はい、屋外で。
なぜ屋外で働こうと思われたんですか？
美容室さんで働かせてもらってて、同じところに行って同じ箱の中でずっと働くっていうのが、あれこれもしかしたら性に合わんのかなっていうのに気づき始めたとこからですよね。はい。
手荒れもひどいとかいうきっかけもありましたけれども、やはり外で働きたいということですよね。さあ外で働くと言いましたら、どんな仕事が当時浮かびました？
それ一番最初に何しようと思った時に、美容の勉強しかしてなかったし、他の頭も別にないし、じゃあ体を使おうっていうところで、まずいろんな建築関係の仕事に行きました。はい。
いわゆる現場を踏んだ。
そうですね、現場ですね。だからそこでもいろんな建築関係、もうその後ずっとほぼ外で働いてるんですけど、いろんな建築関係の仕事に携わりましたね。
当時はどんな方々に出会われましたか？
今までとはやっぱ美容業界におった頃とは全然違う、なんかやんちゃな人たちというかそんな感じの人らがいっぱいおって、そこでかなり鍛えられましたね。体もだいぶごつくなりましたしね。
そこで何年ぐらいお仕事はされたんでしょう？
転々としながら、建築業っていうので、ザクッと言ってしまえばもうかなり長いことしてるんですけど、主な仕事といえば造園業、これもまた地元生駒の造園屋さんに雇ってもらってたんですけど、そこが一番長くて、そこでは4年から5年ぐらいは仕事してたんですかね。で、
造園からだんだんちょっとずつ近づいてきました。そして造園業から
造園業からまた、もうでもそっからはね、農業研修っていうのに行ったんですよ。でそれは奈良県の宇陀の方で、僕の先輩というか知り合いの尊敬してる人が、農業やってはったんで、会社を、でそこに門叩いてやらしてということで、農業に興味持ってて、造園業やってる間もずっとね、ちっちゃい畑自分で借りて、造園業の傍らに家庭菜園みたいなのやってたんですよ。でそこでふつふつと、いきなり話しておりますけど、35の時かな、 になった時に、ちょっと本当に自分の人生考えなあかんねって思い始めて、で、そっから、これはちょっと自分のやりたいことを追求しようっていう風に、もっとどんどんなってきて、まあ、造園の仕事もすごい面白かったんですけどね、石積みの仕事よくやってたんで、いろんな奈良にもね、ちょこちょこ、奈良とか全国各地に作品が残ってます。
作品、石積みの作品。
作品っていうか、僕がやった仕事が一応形として残っているので、あの、アウトドアのお店の内装の石積みとかね、やらせてもらってたんですよね。だから、それの主張とか面白かったですよ。
体を張ってのお仕事ですよね。
そうですね。やっぱ体使う仕事ですね。うん。でも今思えばね、その美容業界行っとって、そこで、要はお客さんとトークするわけですよ。2時間、マダムたちと、毛染め屋と3時間とか4時間とかマダムたちと延々と喋り続けるわけですよね。そうすると、こう喋る能力っていうのが身につくわけですよ。んで、造園業とか、その建築関係に行くと、今度体の資本ができてくるわけですよ。で、今度、農業もそうやけど、土を扱うので、土を扱うポイントっていうのを覚えてくるわけですよ。で、今度ハウスを建てるって、僕はハウス自分で建てたんですけど、物を建てるっていうのも、その、造園業とか建築業とかいうので、基礎を覚えるわけですよ。だからね、今までしてきたことが、結局、すべて、今につながってきてるんですよね。
今のお仕事につながる、言えば、まあ、礎と言いますか、基礎になったのがこれまでのお仕事ということですね。
そうですね。だから本当に農業はね、懐が深い仕事。だから全てどんな仕事でも結局、その能力を発揮できる場所っていうのが、農業っていうものに関しては、絶対どっかにあるんですよね。僕みたいなパターンもあるし、例えばその営業が得意やっていう人は、自分が作った野菜を売るのに長けてくるやろうし、ね、あと例えば絵描くのが得意やってなった時に、今度野菜販売する時のポップとか、そういうことで人にその映像として魅力を伝えることに長けるやろうし、ってもうすべての要素がいるんで、まあ、自営業なんでね。いや、まあまあ本当にいろんなこと勉強させてもらって、今ありがたいなと思ってます。うん。
でも今回のお仕事は、客様といいますか、人々の体の中に入るお仕事、ね、ということになってきました、うん。やはりこの農業をしようと思われた一番の理由は、今のお話の中からいきますと、やはり。
ね、今の、本当に幼少体験、基本ね、この前いろいろ考えてて、なんで農業やってんのやろうと思ったら、まず一番最初にあるのは、まず綺麗なものが好きっていう。野菜ってすごい綺麗なんですよね。で、僕もちっちゃい頃に親父にいろんな、山の中連れて、ね、引きずり回されたり、いろいろしてて、結構アウトドアで遊ぶことが多かったので、結局そこら辺の幼少体験っていうのが今になって、また戻ってきてっていうのもあるし、やっぱまあ、外で働くのがやっぱり性に合ってたっていうのもあるし、本当にね、日々の仕事の中で農業は楽しいんですよ。鳥の声が聞こえたりとか、ね、雨降った後に虹が出たりとか、綺麗な夕日があったり、で、綺麗な朝日が出たり、本当に気持ちいい瞬間っていうのが多々あるんで、やっぱそこら辺はそういうのを感じるとか、あと野菜が綺麗にできた時とか、野菜の僕らでしか見えない成長過程の美しさとかもあるし、まあそういうのを見るのも好きですからね。だから結局そういうとこなんかな。
美容にしても綺麗な人を作り上げていく、そして石を積むときにも綺麗なものを作り上げる、すべてやっぱ綺麗なものがお好きなんですね。
まあね、誰でも、でも汚いも好きな人なかなかおらへんでしょ。でやっぱ綺麗ですよね。で、今に至っては本当にその今度は僕が作って、僕は畑でその綺麗なものを出来上がったと思って、今度は今の仕事っていうのは次の人の手に渡るわけですよね。で、ウッドコの場合は、そのレストランさんと基本的にやらせてもらってるので、今度そのうちが持っていったお野菜っていうのを、レストランのシェフが見て、感じて、それをきれいにお皿の上で使ってくれるんですよね。だから、最終的に出来上がるっていうのは、レストランシェフが作るんですけど、本当に綺麗です。料理は。本当に。ぜひ、もうほんまに探していってもらいたい。
一人でやはりこれだけの規模の農園を、運営していくっていうのは大変ですよね。
うん、でも、うちの場合は、その家族系っていうことで、うちの奥さん、純子と僕と、で、最近はちょっともう本当に、販売、販路も増えたし、野菜栽培する面積も増えてきたんで、パートさん一人、それもね、地元の人で、それと陶芸家さんなんですよ。
へぇー。うん。
でもしかしたらね、その陶芸家さんお皿も作るから、はいはい、食器まで一緒に作れるかもしれへんと、面白い、面白いなと思って。
本当です
ね。うん、あとは、うちのお父さんが配達に回ってもらってっていう感じで、うんうん、今4人体制でやってますね。だから一人ではもう絶対できないですよ。うん。
まあ、最初は一人でやろうと、まあ、やれるところまでと思ってやられたと思いますが、だんだんと広がっていきます。何か今まで振り返ってご苦労っていうのはどんなところがおありでしたか？
苦労ですか。まあやっぱりそれは野菜作りに関しては失敗も本当にいっぱいあります。もう作ったものが全部取れなかったりとか、去年なんかは本当にね、ハウスで結構力を入れてやった、カラーピーマンとか、あと、いろんなもんやったんですけど、全滅したりとかね、そういう時のショックっていうのはやっぱりなかなか激しいもんですよ。でもまあ、うちの場合は少量多品目っていう、農業の中のスタイルであるんですけど、一つのものをいっぱい作る人と、いろんなものをちょっとずついっぱい作る人、っていうのがおるんですけど、僕は少量多品目っていうとやってるんで、何かがこけても何かが当たるっていうのがあるんで、我々はこっちゃーっていうのはないです。
その少量多品目ということですけれども、年間どれぐらいの野菜を作られるんですか？
年間は多分100から120、30。までは行くと思います。はい、種類はね。でもいろんな、細かく分けてですよ。
その、種といいますか、種苗はどこから？
あ、もうそれは種屋さんから買ってます。で、なるべくオーガニックの種とかを使うようにしたりとか、そういうことは、力は入れてるんですけどね。でもまあ、普通にもう、種買ってますよ。
なんか私話を聞いてると、平沢さんだったら種までなんか開拓するというか、研究して作りそうな感じがしますが。
したいんですけどね。その種取りってね、実はすごい、お金がかかるんですよ。お金がかかるっていうのはまた言い方別なんですけど、僕たち野菜食べれる状態で取るでしょ。
はい、
ほんなら、
は
い、今度それを種取ろうと思ったら、野菜が種をつけるまで待たなあかんんですよ。そうすると、その面積で、もしかしたらもう一回野菜作れるのに作れないんですよ。ってことは30万円で儲かる面積が、次作ったら60万円いくのに、でもその種のために30万円捨てなあかんってなると、なかなか難しいんですよね。だからそれは今後、面積がもっともっと増えて、で、もうちょっと土地に余裕が出てきて、ってなった時に、まあ、力を入れていきたいところではあるなと思ってるけど、現時点では、今は無理ですね。もう今のお取引先に野菜出すんで、もういっぱいいっぱいなんで、きっちり作らんと、ね、やっぱり、野菜ちょうだいって言われてないですっていうのが一番辛いんで、ですね。
そうですよね。ビジネスですから、やはりお金を生まなければいけませんしね。さて、平沢さん、そのレストランっていうところですけれども、たくさんの、今はもう本当に人手が足らないぐらいたくさんの注文が来られるということなんですけれども、それは急にはそんなことにはならなかったですか？
そうですね。やっぱり最初にね、僕も、これはもう前のその、研修先の日からの教えでもあるんですけど、種をまく前にちゃんと営業行きなさいっていうこともあったんで、な実際にね、僕も本当に種をまく前に、まず名刺を作って、はい、で、それを持って、レストランさんにご飯食べに行って、はい、すいません、僕農家なるんです、つって、で、多分、なんやねこいつって思わはったと思うんですよ、みんなね。でも、とりあえずそれを奥さんと二人で続けて、で、夫婦で農家やります。で、その時に名刺だけ渡しといて、で、今から種まくんで、野菜できたら持ってきますね、つって、いう話をして、できたらそれを持って行って、こんなんできました。で、その時は僕、レタスを持って行ってたんですよね。レタス、うちメイン作物なんで、で、レタスを持って、こんなんできましたって持って行って、食べてみてください。で、もし気に入ったら、ご連絡いただければ、配達回ります。送りでやらせてもらいますっていうのを、ちゃんとそういう要項とか、全部その金額とか、システムっていうのを自分でちゃんと、それまでにちゃんと奥さんと詰めて、考えて、で、こういう風にやりますって言って持って行ったんですよ。で、さあ、電話来るやろと思ってたら、自信あったんだよね、レタス。来るやろと思ったら、全然来へんくて、これはまずいっつって、そっからまた、伺ったところ、名刺もらったところにまた全部電話して、どうでしたどうでしたっつって、で、その営業をちょっとしつこく、続けて。で、そっから、数件の方がお取引していただいて。で、そっからですね、レストランさんっていうのは、やっぱりシェフ同士が、お友達のパターンが多いので、そっから口コミで広げていただいて。で、そっからは、本当にありがたいことに、もう広げてもらって。で、今は本当にもう、 これ以上ちょっと無理なので、今は新規の取引をちょっとお断りせざるを得ないっていう状況になって、本当にありがたいんですけど、残念なっていう感じですね。はい。
嬉しい悲鳴ですよね。でもやはり自信を持っておすすめになった、ね、お野菜がみんなのお口に入るということなんですけれども、さあ、ひらひら農園の平沢さんにお話をお伺いしてますが、今後の夢、どんなふうにお考えですか？
今後の夢、やっぱり、レタスのね、どんどんどんどんいっぱい作って、作りたい。いろいろありますよ。夢なんちゅうのは。とんでもなく。あとは、まあ、生産量も上げたいし、いろんな野菜にも本当にチャレンジしていきたいし、で、今作ってる野菜のクオリティをどんどんどんどんやっぱ上げていきたいし、まあ、やっぱチャレンジ中の野菜がいっぱいあるんですよ。で、それでまだ中途半端な出来のやつがまだいっぱいあるので、それの精度、クオリティっていうのをどんどん上げていきたいし、あとはその、人の雇用、で、あとはその農業者を増やすとか、そういうこともどんどんどんどん取り組んでいきたいですね。で、例えばこの高山町なんかは、ね、どうしても今後、まあ、どこもそうやろうけど、その日本全国農業の後継者不足っていうのがやっぱり問題として取り上げられてるし、あとはあの、耕作放棄地とか、そういう問題もありますし、そこら辺にもやっぱり貢献できるような農業者としての成長っていうのを、もしていきたいですね、やっぱし。
ここ奈良は平沢さんにとりましてどんなところですか？
だから本当にね、生まれたとこでずっとやらせてもらえるっていうのはええとこやなって思います。どんなとこやって言われるとずっとおるんでいまいちピーンと来ないんですけど、でもずっとおるっていうことはすごくいいとこなんでしょうね。一時ね、奈良から半年以上はどっかに行くっていう目標を立てて、もうそれを 2,3 年か続けたことあったんですよね。でもやっぱりそのために帰ってきて、ああええとこやなみたいな思うんですよ。だからあとはもうこの生駒の立地としては県境、3つの県の県境であるし、そこはビジネスとして僕みたいなその少量多品目で直接販売する農業っていうには本当にうってつけの場所なんで、ええとこやなと思いますね。
では最後に平沢さんが大切にしてらっしゃるお言葉を教えていただきたいんですか？
そうですね、僕が大切にしてる言葉っていうか、ずっと心に置きながら仕事をしてるのは、自分のやってる仕事っていうのは自分で楽しくしていくものや、それがもう一番の仕事っていうのはずっと心に置きながら仕事はしてますね。
どういった時にそのこと思われますか？
やっぱね、自分が楽しくできてる時に、あ、今ちゃんと自分の仕事を楽しく仕事をちゃんと作っていけてるっていうのは本当に楽しい時になおさら思いますね。楽しくない時は考える余裕ないんで。やっぱ本当にずっと同じことを、農業って結構同じ繰り返しなんですよ。でもその中にいかに変化をつけて、で、いかにクオリティがいいものを作れるように工夫してって考えるところか手を入れるところとかっていっぱいあるんで、それを本当にやっていくのが仕事なんですよね。で、それをやっていくことで新たな発見があってって、もう言われたことをただ単、覚えたことをただ単単とやるんじゃなくて、どんどんどんどん進化をしていくように工夫して、で、自分の仕事をより楽しくなるように仕事を作っていくっていうことですね。
わかりました。ありがとうございます。タマイルアルファこの人に聞く。今回お話をお伺いしましたのは、ひらひら農園、平沢はじめさんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
たまゆら劇場。このコーナーは身近な風景を題材にしたショートドラマです。脚本小野小町、出演住のり子。たまゆら劇場、大きな株。一冊の本が生きることを支えてくれるなんて、今の時代には古い言葉かもしれないけれど、今手にしてみてしみじみ思う。この本があってよかったなと。娘が幼稚園の頃、お気に入りの絵本があった。その本を読まないことにはどうにも寝てくれない。それは大 きな株という絵本。教科書にも載っていたロシアの有名なお話だ。誰もが一度は読んだことがあるだろう。お話は至って単純。畑に大きな株ができて、おじいさんはその株を抜こうとするが抜けない。それでおじいさんはおばあさんを呼んできて二人で引っ張るが、それでも抜けない。おばあさんは孫を呼び、孫は犬を呼び、といったように、とにかく抜けないから、最後はネズミまで呼んできて大きな株を引っ張ると、やっと抜けた、という話。株を引っ張る時の掛け声はこうだ。うんとこしょ、どっこいしょ。この掛け声が面白いのか、幼い娘は必ず笑ったものだ。本当に何がおかしいのか、何度読んでもうんとこしょ、どっこいしょで笑う。きっとこの繰り返される掛け声が楽しかったのだろう。私は大げさに、うーんとこしょ、どっこいしょ、と言ったり、踏ん張って息を苦しそうに、うんとこしょ、どっこいしょ、と言ったり、まるでお芝居でもするかのように読み聞かせていた。そんな娘が小学生になり、スーパーに一緒に買い物に行くと、必ず確認することがあった。野菜売り場で株を見るのだ。
お母さん、株ってこんなに小さいの？
なんだか深刻な顔をしている。なるほど、娘はきっとあの絵本、大きな株のを想像していたのだ。
そうね、株にもいろいろ種類があるから大きいのもあると思うよ。
ほら、かぼちゃもこんな大きいのあるじゃない。と私は大きく手を広げた。大きなかぼちゃの話は前にニュースで見たことがあった。一人ではとても抱えられないすごい大きさ。そう、もしかすると株だってそれくらい大きいのがあるかもしれない。娘の夢を壊したくなくて、その場はそう言った私。けれど幼稚園の頃とは違う。主人にパソコンで調べてもらったらしく、私はこう言われた。
ママの嘘つき。大きな株なんて嘘じゃない。
と今まで聞いたこともないような冷めた口調で娘は言った。後から知ったのだが、学校で絵本の読み聞かせをしてもらった時のこと。娘は自分の好きな絵本、大きな株でとても嬉しかったという。ところが友達が、あんな大きな株あるわけないのにと言ったらしい。何気に言った友達の一言が娘の心の中に引っかかってしまったのだ。小学生になっても私は夜に絵本を読んでやっていた。ところがその株のことがあってから娘に、
もう、お母さん読まなくていいから、
と言われてしまった。女の子は精神的にも成長するのが早いと言われるけれど、自分の近くにいた娘が少し遠くに行ってしまったような気がして寂しかった。ただ、自分の部屋で好きな本を読んでいる娘を見ると、それはそれでいいのだなと思ったものだ。ところが、中学生になって、娘は学校に行かなくなった。いじめとか、勉強がついていけないとか、そういった具体的なことは見当たらない様子。娘は何も言わない。原因がわからなければ、親も学校も対処のしようがない。そのうち、娘は引きこもってしまった。トイレや食事以外は、部屋から出て何も言わず、食べてまた部屋に戻る。そんな暮らしがしばらく続き、ある日全く姿を見せない日があった。部屋には鍵がかかっている。私は気が動転した。すぐに主人を呼び、近くに住んでいる姉にも来てもらい、
おじいちゃん、おばあちゃんにも来てもらった。みんなで娘の名前を呼んだ。私は震えながら部屋のドアのノブを引っ張った。開かない。わしがやると今度はおじいちゃんもドアノブを引っ張った。開かない。主人も引っ張った。でも無理。もうドアを壊すしかないとみんなで話し合っていたその時、娘が部屋から出てきた。そして勢ぞろいしたみんなを、え?という顔で見た。よかった。と私が座り込み、主人は怒り、おじいちゃんおばあちゃんは娘を抱きしめた。おばあちゃんが、本当にまあ、何してたのよ。と聞くと、娘は、絵本。と言った。部屋の中は、絵を描いた紙がたくさん散らばっていた。そんな娘の、今日は結婚式。自分で作ったドレスとはとても言えないような不思議なデザインのドレスを着ている娘に、私は大きな株の絵本を見せた。あはーと娘が笑った。
そうそう、私あの時のことを思い出すとおかしくて。私を部屋から引っ張り出そうとしてみんな来たでしょ。私が大きな株、それを引っ張るおじいちゃん、おばあちゃん、お父さんにお母さん、おばちゃんだと思うとおかしくて。
こちらはどれだけ心配したか。そして娘はこう言った。
大きな株はあるね、お母さん。一人じゃ抜けなくても、みんなで声出して引っ張れば、まあ、なんとかなるさ。
そうそう、その調子。これからも、うんとこしょ、どっこいしょで、生きていこう。
タマユラアルファ奈良の響き、いかがでしたか。では番組の最後はニコの演奏でお楽しみいただきましょう。森康文さんで親友や親ファーです。タマユラアルファ奈良の響き、この番組は大新加工株式会社の提供でお送りしました。